童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたします。この道。大正15年に童謡雑誌赤い鳥に発表された北原白秋の代表的な詩、この道。この歌は福岡県の柳川で育った白秋が、アカシアの花、白い時計台、馬車で行ったよと西洋風の風景と独自の表現を巧みに組み合わせた名歌として広く知られている。この道は白秋が大正12年の7月下旬、当時の樺太へ観光旅行に行った帰りに訪れた北国札幌の町に強い印象を受け、それを上品な魅力あふれる言葉で描き上げた作品である。アカシアの並木は札幌をイメージする風景であり、白い時計台もやはり札幌の観光名所になっている。掘り割りを巡らした水郷で知られた柳川とは全く異なる北国の都会的な情緒に満ちた風景を独自の美しい言葉で描き上げている。白秋は明治18年に母の実家であった熊本県の南関町で生まれた。この道の講談は、白秋が子供の頃に母の故郷へ人力車に乗って一緒に訪れた思い出を書いたものと言われ、あの丘、あの雲という表現は、札幌でも柳川でも おそらく見ることができない光景である。そして、ああそうだよと何度も繰り返し、母と過ごした遠い過去の思い出を懐かしむとともに、お母様と馬車で行ったよと気品高い詩心に洋風の風景を重ね合わせながら書き上げている。白州ならではのモダンな作風は多くの人々を魅了した。その一人がこの歌を作曲した山田耕作であった。北海道から戻った白州はこの道を書き、2年後に耕作によって曲がつけられた。この頃、耕作はドイツで作曲家としての勉強に励み、ニューヨークのカーネギーホールで演奏会を開催するほどの音楽家になっていた。この道は日本の芸術界の天才と称される2人によって、その地位を不動のものにした。白州のモダンで魅力あふれる詩に耕作は極上の曲をつけた。昭和2年に発表されたこの歌は多くの人々の心を捉え、大きな感動を与えた。戦後、日本の童謡運動普及のためアメリカへ演奏旅行に訪れた童謡団体の人たちは、アメリカの人たちから、一流の作曲家と文学者が一緒に組んで子供のための歌を作るのは日本しかないのではないかと、日本の童謡運動を絶賛されたという。この道は私たち日本人にとって誇るべき日本の芸術音楽であり、後世に大切に受け継がねばならない音楽文化財である。童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹、企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたしました。